解体者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井翔です。
立ち返り癒したゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということで今週もやってまいりましたけれども、
はい、
まあ、今期アニメ、
はい、
もう出揃った感じで。
そうですよね、
はい、結構見てますね。スタートダッシュが僕良かった感じで。
あ、本当ですか。
あの快調なスタートで。
いや本当でもやっぱ毎年言ってるかもしれないですけど、うん、この1月、12月のその年末特番、
うん、
年明けの特番、
うん、
録画ミスが絶対に出るのやめてくれない
かって。なんかあったんですか。
いや、なんかやっぱ1話が撮れてないとか。
あ、あるんだ。
結構あって。
いや、結構なんか、時間ずれたりみたいなのもあんのかな、なんか。
1時間やったりとか。
はいはいはい、はい。まあ、それ多いね。それ多いね。俺そこはね、結構チェックしといた。
そうですよね。うん。で、なんか、裏で普通にバラエティ撮ってたらなんか1時間やったからみたいな。
ああ、
まあ、幸い多分まあ今なんかネットで見れたり、
あ、あの配信とかね、
配信あるから、
はいはいはい、
まあ、探せばあるかなと思ってるんです
けど。私本当今更ですけど D アニメストア入ったんですよ。
ああ、
はいはい、
あのもう あのね、 D アニメストアさんには申し訳ないですけども、
はい、
入っちゃダメですあれ、もう時間が見ちゃう見ちゃう。
ああ、でも分かります分かります。も
う、あ、昔のってことですか。
昔の、
ああ、
今期おろそかにしちゃいますよね。
そうそうそうそう。
なんだったら俺前期まだ終わってないやつありますか。
あ、ね、まあ昔のでもいいんじゃないですか別に。もう
俺気がついたらラキスタ6話まで見てたよ。
いいですよ別に。そう、来週とかラキスタの話しても。
あ、ラキスタの話。
はい、本当ですか。
急に13年目にして
俺ちょっとおいしんぼの20年。
今期アニメの話っつって、
すげえいい
回があるんですけど、おいしんぼーっつって。
もうね、別枠でね、あの古いアニメだけの話する番組作りたいって。まあでもね、あの、はい、今期アニメもいろいろやってますから ね、まあ、ちょっとこうそっちの話もしていきたいと思うんですけども、はい、俺が今カンナと拾ったろお前、は
い、いや今年はなんか萌え系だなみたいな。
なんかね、
なんか、なんかですみたいな言ったりとか、
ね、そうですね、
置、
う
ん、いただけだよ。ということで、
はい、
私、まず語りたいのはですね、
はい、
やっぱなんだかんだで、あの、はい、配給が4期始まりまして、トゥーザトップ。
そうか。
やっぱもう改めて好きだなっていうのもあるしね、まあ本当に、なんでしょう、クオリティが高いというかですね。
はい、
で、今回1話でですね、
はい、
まあちょっと、最初その影山っていう、
うん、
セッターですね、トスを上げる。はいはいはい、彼が、全日本ユース強化合宿、
はい、
こちらの19歳以下の日本代表候補かな、
はい、
あ、まあ、日本代表 そのユース強化合宿に、
うんうん、
まあ、招集されたんです
よ。ここでレギュラーなればみたいな
ことですよ。そうで、この、今回招集された、メンバーの中から、まあ、学生の中から2年後に、そのユースの代表として戦う選手が選ばれるみたいな。
うん、
そういうところにまず、影山っていうのが選ばれたわけですよ。
はい、
言ってみれば選ばれし者なわけですよ。
うん、
そしたら当然、日向は、
はい、
俺はってなるわけじゃないですか。
うん、
でも声がかかってるのは影山だけだと。
うん、
悔しがる日向、
うん。
で、今度これとは別に、この、今のは、日本代表ね。全日本の。
はい、
で、今度
は
宮城県内の、
はい、
有望な、1年生だけを集めた合宿っていうのの話が来てると。
はい、はい、はい。
で、これが、1年生だけの、その、まあ、疑似ユース合宿というかですね、
うん、
そういうのがもう、だから他校から。
まあ、県代表。
うん、県代表の、こう、みんなが集まってですね、その合宿をやると。
はい、
で、カラスの高校からも一人、声がかかってると。
うん、
誰だって言ったら、月島ってやつなんですね。ツッキー。
メ
ガネと背の高い。
はい、
どうせ日向は俺はってなるわけです、うん、
はいはい、
でも声かかってるのは月島だけで、
うん、
で悔しがるわけですよ、
はい、
気落ちもしたりして。
そうですよね。
で、まあちょっとこういろいろあって、さあじゃあ月島が合宿当日なりました、
はい、
でこうやっぱアニメの見せ方としてね、こう他校の今まで出てきた選手とかもこう一人ずつパーンパーンパーンってこう、うんうん、わ、こんなやついたな、こんなやついたな、
はいはい、
あ、こんなやつが、こいつが集まってきたんだ、
うん、
で月島パーン、
はい、
月島の後に日向パーンってあれって勝手に来たんですよ。
クソ困った
じゃん。そこだけ聞くとね。
その時の
主人公だから許してますけど。
その周りもえ誰みたいになってて、
はいはいはいはい、
で月島はもう 俺は見えてない。見えてない。
あれさ、あの、金田一少年の犯人がパンパンパンってなってるのに、
急に、
初めてのキャラクターが出てくるみたいな。
誰みたいな。
お前容疑者候補なのっていう。
伏線ねえんだけど、みたいな。で、その時のひなたがもうほんとドヤ顔してて、もう、それがね、もうたまらなく愛しくてですね。まあ、なんで来たかっていうと、はい、まあ、あの子も単純なとこもあるんで、うん、なんかちょっと気落ちしてる帰りに、はい、そのツッキーと、はい、ツッキーと仲の山口っていうのが、うん、そうそう、はい、こう話しながらね、はい、こうなんか、まあ、影山全日本ユースすごいなって山口が言って、うん、でもツッキーもすごいよみたいなことを言ってて、うん、で、で山口が、はい、行けるもんだったら強化合宿行ってみたいなみたいなことを言ったら、うん、月島が冗談で、うん、忍び込んだらいいじゃん、
お
う、で、いや、そんな忍び込んだら逮捕でしょ、そんなの、うん、みたいなことを言って、はい、ね、こう、雑談してるのを、ひなたが聞いてて、はい、全日本に忍び込むと逮捕されちゃうんだ。
うん、
じゃあ、宮城県ならっていうことの思考で行ったっていうのがあって、ただね、
バカな一級さん
です。そうそう。バカトンチ、
はい。
でもね、ここで、ドイチューさんが、困ったちゃんだなって言いましたけど、はい、やっぱ、ひなたのいいとこは、向こう水で行くんですけど、はい、まあ、当然、学校に連絡行って、電話口で、鵜飼コーチから、どやされるんですよ。はい、てめえ、ひなたって何やってんだって言ったら、はい、もう電話口で、はい、はい、すいませんまあ、いない、誰もいないところに頭をペコッと下げるっていう、ちゃんと謝れる子っていうとこ僕は評価した。
親バカみたいな感じで見てますよ、
でもね、まあこれまた2話を通すと、はい、で、まあ怒られて戻ってこいって言われるんだけれども、
はい、
とにかくその自分はその自分よりも才能があるとみなされて、
はい、
集められた奴らを見てみたいっていう。だから、結局ね、玉拾いならいていいって向こうのコーチに言われたんですよ。でも向こうのコーチからも、はい、俺は影山と、
うん、
ペアじゃないお前を認めないみたいなことも辛辣なこと言われて、で、結構悔しい中でも、すごい、その悔しい中で、こう、腐らず玉拾いしながら、うん、こう、みんなのこの練習風景を見てるっていうのがね、すごく1話と2話をこう、またいでいい話だったなっていう。だから本当、今期もうちの日向よろしくお願いします。皆さん、ただ向こう水な子ばかりの子じゃないんですと。
うん。
ちゃんと最後まで見てあげてくださいというね。うね、
は
い。
わかりました。
そこだけでは判断しないという。はい、
ちょっと親バカ見たくなってすいませんということでですね。はい、
もうなんか前まで可愛いとかなんか、ね、
そうですね、
言ってたけど、はい、今何目線
もうわかんなくなってきましたね。
あのね、もうね、親とかよりもね、うん、祖父とかの目線なんですよね。
祖父。
まあそんな感じで、はい、IQ4 期も面白いということでね。はい。ぜひ見てください。
はい。
うん、
じゃあ、僕も、部活もの、
はいはい、
まあ、僕といえば部活ものですから、
そうですね、
はい、
部活ありとあらゆる部活を経験してきた土井さん、
見てんのね、
恋するアステロイド、
お、
はい、
ああ、はい、
だってもう一番遠い部活でしょ、
そんなことない、あんなにね、素晴らしい部活はないですよ、
これはね、ちょっと今まで僕が語ってきたような部活ものとはちょっと違いましたね。
お
あー、でもそう、
どういうことですか。
ただクソ可愛いっす、
ね、ギスギスない、
もうね、だって総局部とか、
はい、
だってそう、総局部のこの音止まりに関してはなんか嫌なやつが出てこなくなったらなんかつまんない、
物足りない、
物足りないみたいなこと言った人ですよ、
は
い
は
い、
そうですよ、
その人が
UFO も UFO の時も喧嘩する方がいいと思って
た、そうそうそうそう
ぐらいの人間ですよ、
うん、
これはね、この恋するアステロイドってまあですね、子供の頃に、
うん、
まあ、主人公の、
うん、
女の子が、
うん、
まあ、キャンプかなんか行ってた時に、うん、星を眺めてて、
うん、
で、こう男の子がいて、
うん、
その子も星を見てて、
はい、
で、一緒に小惑星を見つけられたらいいねみたいな、
うん、
なんか
新しいね、
そうそうそう、で、僕はなんか青っていう名前なんだって言って、
うんうん、
変な名前でしょって、変じゃないよ、
うん、
だったら小惑星を見つけて、うん、その青って名前をつけようよって言って、
いい話、
そのままその大人、まあ、高校生になるまで会うことはなかった、
うん、まあ、その時会っただけの、は
い、うん、でもやっぱりいつかその青くんに会った時に、
うん、
その 小惑星を見つけたいっていうので、うん、天文部に入ろうとしたら、うんうん、天文部がもうなくなってて、
うんうん、
で天文部とあの地質部っていうのを合併したのがあると、
うん
うん、地学部っていうのがあるって、うん、そこに入ったらこう横にいた可愛い女の子が、うん、青くんだったっていうね。
可愛い女の子が青くんだったっていう。
男の子だと思ってたら、お前女だったのかみたいなパターン。
はいはい。
そうですよ。果てないイリュージョンの逆ですよ。本気で言うと。
表裏一体ですね、はい。表裏一体。向こうは手品。こっちは違う。
ボイミーツガールとかの方が良さそうな気しますけどね。
ただね、このアニメ、ね、まあそこからまあ一緒にまあ仲良くなっていく感じなんですけど、
はいはい、う
ん、このアニメのすごいところが、うん、まあ女の子ばっかり出てくるんです
けど、はいはい、
誰一人、ユリを隠さない。
隠さない。
もう、まっすぐにユリを見せる。
変化球なしのユリ。
変化球、もう、序盤からですね、その、まあ、言うたら、幼馴染ポジションの、
うん、
あの、軽音でいうのどかちゃんポジションの子が、
うんうんうん、いますね。
あの例えが全部アニメ。
あの、パン屋の。
まどかちゃん。はい、そう、パン屋のお姉ちゃんも、うん、女の子も、なんか可愛いみたいな、うん、すぐ人のこと可愛い
って言ったりとかして、すぐ人のこと可愛いっていう、
それもなんか本当にちょっとガチっぽいなんか可愛いの言い方だったりするし、
うん、
でなんかそのちょっとその青もちょっとテレ屋さんというか、うん、クールビューティーみたいな感じなんですね、うん、最初は、うん、それの理由もあの子供の時にその言葉を言い間違えたのが恥ずかしい、
うん、
今日はムシムシするな、青今日はムラムラするな、
はいはいはいはい、
何その平和な、なんだその平和なトラウマはと、ね、こっちは前期で琴弾いてるやつがどんなトラウマだったのね。
向こうの部活では、同じ文化部でも。
もうすごいなんか、ね、まあ仲良くなったらもうなんか教室で一人ニヤニヤしちゃったりとかして。うんうん、もう好きなんじゃんみたいなのが、
あらゆるところ
に。あらゆるところにあって、うん、で他にもその副部長っていう、その地質部班の、地学部、地質部の方の副部長の、で、2年生の、井野先輩っていうのと、まあ、桜先輩っていうのがいて、そこもなんかちょっと、
なんかね。
なんかイチャイチャしてる感じで、もうずっとイチャイチャして、なんか入れ替わり立ち替わり、イチャイチャイチャして。
入れ替わり立ち替わり。
どこがくっつくんだろう。あれくっついていいのか、あれなんだこれって、あれよあれよと、もう2話でもうお風呂入るし。
最近早いね。
温泉
早いね。2話待たずして、3話待たずして風呂に。
でもめっちゃ面白いです。なんかキャラがみんないいというか、なんか誰を追ってもなんか楽しめるし、お姉ちゃんが、そのミラっていう主人公のお姉ちゃんが、生徒会長のなんか真面目な、なんとかなのかみたいな、ちょっと、ああいう口調の生徒会長なんですけど、めちゃめちゃそれも妹を溺愛していて、拾った石もらったらその場で神棚を作って飾るっていう。
信仰宗教
じゃん。そこだけ聞くとな。
土着の信仰宗教じゃん、それ。
クレイジーサイコシスター。
たまにいますよね。あの、妹溺愛しすぎる姉のキャラパターンですね。
で、エンディングテーマ見てたら、他にも2人ぐらい増えそうな感じもあります。
ああ、はいはいはいはい。
これはどういう、誰とお付き合いするんだろう。
全然星見てない。
もう星とか石とかもうどうでもいいやつ。
いやね、なるほどね、はいはいはい、
キャラみんな可愛くて、うんうん、
砂糖菓子だね。
本当に
で2話で温泉行くのも、
はい、
あのなんで温泉行くかというと、
はい、
あの解放第1号をみんな作れたからっていう、うん、
ご褒美
その打ち上げで日帰り温泉に行くっていう
すごいですよね。
そんなんで温泉行ってたら、本当に星見つけちゃったら、
もう、
何そんなんでもないですよ。温泉掘ろうってなりますよ。
ボーリング工事して。
いや、みんな可愛いんだよ。
あれはな。
平和なアニメですね、あれ、
なんか、だから雰囲気がなんか、ちょっと、キララアニメの中でも、なんかちょっと違う感じしますよね。
う
ん、
そうですね。そうですね。
ただ、可愛いだけじゃなくて、ちょっとその、やっぱり星見るから夜のシーンがやっぱり多いから、その分ちょっと、なんかシックな感じもありつつみたいなのもあって、すごい、なんか新しい感じで見てますね。
うん、そうですね。なんかドタバタっていうよりなんか、ちょっとほんわかいい話みたいな感じで、なんか、あの、井野先輩がその地質部に入ったのも、地図が好きだからっていうので、じゃあ地図書いてくださいよって、宝探しをなんかみんなでやる。 なんだその平和なエピソード。
ブラタモリ好きなんだろ
うな。すぐ昔川だったところに。
いや、いいですね。まあ、恋するつけてあんなにユリで行くっていう。
うん。まあ、間違いではないかもしれないけど。
もう恋はするんだな、こいつらで。
比喩ではなく。
比喩ではなく。
楽しいです。
はい。
はい、
さあ、松崎さん。
じゃあ、僕はどうしようかな。異世界カルテットの2期。
はいはいはい。
なんですけど。
あ、15分アニメですか。
そうですね。うん、異世界カルテットというのが、オーバーロードと、うん、コノスバ、
はい、
で、リゼロ幼女戦記のキャラクターが、まあ、プチ、
うん、
か、プチキャラみたいなのになって、一緒の、うん、世界になんか、また、転生するっていう
転生からの転生、
はい、
謎の学園ものみたいな。
そうですね、う
ん、みんなね、あの机並べて、
はい、そうですね。で、そこに
クロスオーバーじゃクロスオーバー。
そうですね、うん、まあそこで2期になって新しく転校生がやってきた、
うん、
転校やってきた転校生は、うん、あの盾の勇者の成り上がりの、
うん、
ご一行が
また増えたんだ。
はい。でガラガラガラって開けるんですけど、はい、盾の勇者の皆さんは、うん、あの隣のクラスっていう
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
はい。みんな2組なんですけど、うん、1組に転校してきたっていうことらしいんですけども、でまあ1話はそれぞれなんかこの学校の世界に転生した時なんかバラバラになっちゃったらしくて、うんうん、なんかみんながそれぞれ、探してるみたいな、うんうん、なんかラフタリアもなんか勇者探すし、うんうんうん、みたいな感じのストーリーだったんですけど、
はい、
その、体育の授業があったんですね、うん、その2組のみんなで。
はいはいはいはい、
で、みんな、まあ、ピッチャーが投げて、バッターが、振るんですけど、バッターにいるのが、ダクネスで、攻撃が全然当たらないから、全然当たらないっていうのがあったりとか、
はいはいはい、
そういうなんか元ネタを活かしたギャグシーンとかもあるんですけど、そこで、バッターが、もう思いっきりなんかホームラン級の、
うん、
打球を打つ、はい、
当たりが。
うん、そしたら、そこの打球の先にいたのが、ラフタリアとフィーロが、歩いてるところにたまたまぶつかりそうになるんですよ。で、危ないってなった時に、発動する盾の能力みたいな。
ちゃんと原作活かしてんじゃん。
ちゃんと活かして。
つうか。
そこで、ナオフミがやってきて、うん、ここで3人会えたねっていう話になるっていうのがなんか第1話なんですけど、この異世界カルテット見てて、盾のみんなはずっとこの世界にいた方がいいんじゃねえかっていうぐらい、マジで平和で、
あ、
これも。
はいはいはいはい。
まあ、だから、まあ、幼女戦記とかもそうですけど、
うん、オーバーロードだって結構ね。
いや、結構えぐい。
えぐい話です。
まあ、リゼロもそうです。
まあ、リゼロもそうです。リゼロなんか、最たるもんだ。
このスマ邪魔だな。
確かに、なんかあれ並べて考えてみたら、逆にこの巣に飲み込まれた、この巣に飲み込まれたのかもしれない、
ね、感じあります。だからなんとかその学園生活を送れたら、なんか元の世界に戻れるみたいな感じの設定は一応あるんですけど、うん、みんな戻んなくていいんじゃねえかっていうようなこういう感じになってしまうぐらい、もう平和な、
平和で幸せな
感じで、なんかすごい見てて、もうなんか本編でなんか大変な思いしてる分、ここでは息を抜いて生活しなって思う。
確かにちょっと休暇みたいな感じで、バケーションで。
でも割と各作品の主人公ポジションにいるのが割とツッコミ、だったりとかするんですけど、
うんうん、
直文のツッコミがまた硬い。いろんな過去があるから。
ああ、ちょっと引きずっちゃってんのかな。
だからね、その主人公たちの中でもちょっとまた異質な感じなんですよね。
うんうんうん、
ターニャとかめちゃめちゃなんか突っ込んでるんですけどね。幼女戦記の、
はいはい、う
ん。
前期とかって割とツッコミ同士が、仲良くなるっていうか、こう、気が合うみたいな、
そうそう、
あったような気がする。
お互い大変ね、みたいな。
そうそうそうそう。そうです、そうです。もう、オーバーロードと、うん、リゼロかな、
うん、
リゼロかこのスバかな、
うん、
なんか、その辺でなんか、お互い、お互い苦労分かりますよ、みたいな感じに、なったりとかして。
は
い
は
い
は
い、
あ、やっそうだそうだ。
なるほどね。いいね、やっぱクロスオーバーいいよな。
面白いんですよね。
なんか、そういう、ね、 パロディ的なにあのスピンオフでいいから、うん、たまにそういうのあるといいよね、うん、やっぱ、う
ん、であの監督の芦田さんがその元々いろんなそのそれこそ幼女戦記とかの、うん、そのプチアニメとかを、うん、あの本編と別にウェブアニメとかでやってた方なんで、まあ慣れてはらっしゃるんですよね、
はいはいはい、はい、
コメディの感じも、
うん、動かし方をね、
はい、
なるほどね、うん、よしじゃあちょっともう一個くらい言っていいですか、
はいはい、お願いします。
どうしようかな、マギアレコードの3話でマミさん出てきた話とかもしたいけどね。
3話で。
3話で。また3話でマミさんが。
やばい。
3話でマミられた。
3話 C パートで出てきて、C パートでマミられんのかと。だから、
思った話。
だから時間軸とかどうなってんのかなとか気になるところではある、うんうん、でもね、今回はね、はい、ちょっとこっちを行きますわ。
はい。
ムレナセシートン学園。
ああ。ああ、はいはいはいはいはい。
結構ね、はい、その、まあ、擬人化、動物擬人化といえば、擬人化なんですけれども、まあ、その、まあ、核となるのが人間の男の子のジンと、はい、狼のランカ、うん、女の子のランカっていうのがいて、そういう異種族交流みたいな、
はい、
いろんな動物がいる中での異種族交流みたいなのが、ちょっとまあ、テーマっていうか、そうなってて、うん、まあ、基本的にはドタバタギャグアニメで、ちょっといい話みたいな感じなんですけれども、うん、なんかね、まあ、だから、最新回だとね、なんか、3話で、メスインパラに一目惚れしたオスライオンの話とか、なんかちょっといい話だったりもしてね。で、基本的に女の子は人間に近い感じで耳とかついてて、
はい、
で、オスは割と動物そのものが、あの、二足歩行してるみたいな感じで。で、みんな制服着てるみたいな感じなんですけども、今言ったのが3話ですね。
はい、
あの、ライオンの話は。
はい、
あの、2話にして、多分最大の異色会みたいなのがありましてですね。まあ、僕もドイチューさんほどではないですけれども、
はい、
まあ、なんとなく動物の生態って、まあね、なんとなく分かってたりするじゃないですか、
はい、
だからたまたま知ってたっていうのもあって、
はい、
もう最初から不穏な感じで見てたんですけど、
はい、
まあ、料理部みたいのを作るんですよ、
はい、
うん、そのランカとジンと、あとその人間の女の子の、あ、名前ちょっと忘れちゃったな、まあ、そのこと、はい、うん、で、まあ、で新しいメンバーにコアラ、
うん、
メスコアラが入るんですね。小森ゆかりっていう料理部に入部してきたと。
いい名前だな、
うん、あれでもコアラはユーカリしか食べられないのに、
うん、
なんで料理部に、うん、みたいなこと言ったら、そのゆかりちゃん、コアラのゆかりちゃん曰く、
はい、
あの昔食べた幻の料理を探してる。
幻の、
あ、ドイツさんもう感づいたかもしれないですね。
もうそうですね。
早い、
まあ、
早いですね、
はい、
はい、で、あのゆかりちゃん曰く、
はい、
昔ね、ちょっと前に、
はい、
お母さんに聞いてみたと、
うん、
昔食べた、
うん、
あのその美味しい料理のことを言ったら、
はい、
いつも優しいお母さんがすごい怖い顔になった、
は
い、うん、なんだと。でもとにかくじゃあそれはもう自分で見つけるしかないってことでですね、料理部入ったらしいんですよ。どんな料理だったんだろうと。で、まあじゃあ料理作るみたいになりまして、
うん、
あのゆかりちゃんは割と手際よく美味しい料理、あのゆかりしか食べれないながらも作れちゃうんですよ。
はいはい、
で狼のランカが、
うん、
まあ、作った料理がもうこれやっぱりあの料理ベタでもう壊滅的でして、
うん、
もう本当料理にモザイクがかかるくらい、
そのパターン
です、ね、紫色の煙が立ってるみたいな感じで、でもう匂いもえぐいと、
うんうん、
でそれをまあいろいろあってゆかりが食べなきゃいけなくなったんですよ、
はい、
したら食べたら、
うん、
私が探し求めてた料理はこれです、この味を昔どこかではっって気づくんですよ、
はい、
そのコアラはね、
うん、
あの生まれて間もなく、うん、これドイチューさん、あのユーカリを消化するためのバクテリアを、
はい、
こうもともと持ってないから、
はい、
どうやってそれを体に取り込むかっていうと、
は
い、母コアラからもらうらしいんですね、
うん、
でそれはどうやってもらうかっていうと、
は
い、母コアラがユーカリを食べて、
は
い、未消化のユーカリを赤ん坊のコアラに食べさせることで受け継ぐらしいんですよ、そのバクテリアを、
はあはあ、
じゃないとユーカリを消化できないんですよ、
はいはいはい、
で、あのそのランカの料理が出来上がった時、うん、あのジン君曰く、
うん、
この匂いは完全にうんとまで言ってるんですね、うん、
あ、
ま
あ、
もちろん料理ですけど、
ね、
料理ですけど、この匂いは完全にうんって、
うん、はい、
つまり探し求めてた幻の料理というのはっていう最大の問題作がですね、
それ2話ですか、
2話ですよこっからどうすんのって思うぐらい。
でも2話でそれをやるってことは割と動物のそういう細かいとこをやっていこうっていう。
でも、結構誰、これね、ドイチューさん見たらね、
はい、
やっぱ動物の細かいところを、修正を見立てて、
うん、
その、
うまいこと擬人化してる
て、うん。そうそう、擬人化してっていう感じなんで。だから、 そのオスライオンがメスインパラに一目惚れして、はい、でハーレムを作るんですよ、メスライオンを引き連れて、はい、でもメスインパラを守るためになんかたてがみをちぎるんですよ、はい、でそしたら他のメスライオンはあのたてがみのなんか、うん、あの 大,、まあまあ、大きさというか
あーで
ハーレムになる、ま
あはいはいはい、
象徴みたいな、
そうそう、でそれでみんなはあのあまたたてがみ生え揃ったら来るね、
うん、あー、
でもそのメスインパラはちょっと それにこうキュンとくるみたいな、う
ん、
結構でも面白いですよ、
うん、うん、
で結構その2話に関してはかなりで、しかもね、はい、意外と3話とかもね、はい、このエピソードをね、はい、意外と擦るんですよ、はい、意外と擦ってくるんでね、うん、そこもなかなかね、これは危険な角度で、
でもいいですね、うん、そう、僕もタイトル的に絶対これは見ようと思う、うんうん、
まあそうですよね、
はい、かわいいですよ、うん、僕怠け者の子好きだっていうのだけは言っておきます。
怠け者の子、うん、
ということで、
はい、怠けそうだな
そんな感じですかね、はい、今回は、はい、ということでですね、まあ、今期アニメももう出揃ったということでですね、はい、これからもバンバンあの今期アニメの話をしつつ、もしかしたら D アニメストアで見た過去作品も急に話し出すかもしれないということで、
もしかしたらラキスタとおいしんぼの話が出てくるかもしれませんが、
はい、3週にわたって、はい、まあ、でもそんな感じでね話していきますのでよろしくお願いいたします。この後はお待たせしました、はい、二次最適のとまみこキャラ王選手権の結果発表をしてみたいと思います。のとまみこキャラ王選手権結果発表、
結果発表、
はい、ということですね。まあ、ちょいちょいやってるコーナーですね。はい、
そうですね。
ライブのアンケートで、はい、まあ、例えば、この声優さんのキャラだったら誰を好きっていうのを集めて、うん、はい、あとはツイッター投票で、はい、二次最適な、誰々さんの、うん、その CV をやったキャラの最強を決めるという、うん、そういう企画ですけれども、
はい、
もう年またいででしたね、これは募集が。
うん。
で、一周、ちょっと、延期、締め切り伸ばしたりとかってありましたけどね、はい、結構やっぱね、能登さんはやってるキャラが多いんでですね、いろいろ集まってきましたよ、
うん、
じゃあちょっと早速発表していきたいと思います、
はい、
じゃあですね、16位、これは1票入ったキャラですね、はい、これを、じゃあ順々に発表していきたいと思います。ざーっとお願いします。はい、ではですね、まずはこれ、空の教会の朝上藤野、
はいはいはいはいはい、はい、うん、
そして、北へダイヤモンドダストドロップスの朝比奈京子、うん、闇と帽子と本の旅人の東葉月、うん、で、フェイトグランドオーダーシリーズの、アルテラ、
アルテラか、
はい、そしてこれ、結構珍しい男の子のキャラ、フルメタルパニックシリーズの風間真嗣君、
ああ、うん、
はい、コッペリオンの梶井伊吹、うん、怪物王女の神村玲里、
うん、
史上最強の弟子健一の高坂しぐれ、月曜日のたわわの鹿衛生士さん、うん、空よりも遠い場所の東堂銀、うん、あ、殴りと通気王妃ヘボット、うん、七瀬なるえなるえの世界、うん、ナレーション働く細胞、う
ん、あ
で、灰と幻想のグリムガルのバルバラ、
うん、
ポプテピピック11話 A パートのピピミ、うん、必ず入ってくるよなコミックガールズの萌田春子、うん、ネトジューのすすめの森岡森子、うん、花咲くいろはの和島智恵と、ここまでが1票、
うん、1票、うん、
はい、
で入ったキャラですね、
はい、
はい、そうですね、高坂しぐれなんかはちょっと無効票が1票あったりして ね、もしかすると2票だったっていうパターンもあったかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、ここまでが1票ですね、
はい、
で次、こちら7位2票になります、
はい
はい、こちらも発表していきたいと思います、
はい、
魔法少女リリカルナノハビビットほかアインハルトストラトス、リゼロから始める異世界生活エルザ・グランヒルテ、戦国バサラシリーズのおいち、怪盗天使ツインエンジェルシリーズの神奈月葵、君に届けの黒沼沙和子、ローゼンメイデンドラマ CD 版の水銀島、乃木坂遥の秘密の乃木坂遥、銀魂、第3シリーズに出たパンデモニウム、ノーゲームノーライフのフィール・ニルバレン、 宇宙天家族の弁天、ガールズ&パンツァーのミカ、うん、魔法先生ネギマの宮崎のどか、
うん、
もうこの辺のキャラが2票っていうのがこの選手層の厚さっていうんですか、
う
ん、
そうですね、
はい、ありますね。あ
のガルパンと俺かな1票は、
まあ、多分ミカそうですよ。
そうですよね、うん、
ではですね今度、第5位こちら4票、は
い、うん
うん、こちら2人です、うん、ウィッチブレイドのアマハマサネ、
はい
はい、そして地獄少女のエンマ愛、
はあ、
エンマ愛がここなんですよ。
5位
5位4票、うん、
はあそうですか。
そうなんだでも分かるよ分かる。じゃあどんどんいきますね、
はい、
こちら第4位6票獲得、
うん、
はい、こちら、お一人だけですね、うん、マリア様が見てるの東堂島子さん。
ああ、うん、僕1位候補だったけどな。
いや結構ね、でも
島子さん
俺も1位候補が上位固まってますねやっぱり。
うーん、
で2位が7票で2人同率がいるんですよ、
う
ん、で1位が8票なんですね、
はい、
でこれはじゃあまああの、
うん、
じゃあ誰が今の段階で残ってるか、
うん、
いちごマシュマロのモア、アナちゃん、
はい、
スクランのヤクモ、
はい、
ケロロのモアちゃん、
うん、
これが上位
上位3人ってことですね、
はい、でこれ誰が1位だったか。
あー、うん、まあ僕としてはヤクモ、いやー、うん、そうか、でもヤクモはね、うん、ヤクモって言いたいですけど僕の身からするといや、ヤクモに入れるんだったらエリに入れてよっていう。
いやいや、ちょっと、
いや、そうなんです、そうなんです。
声優変わってくる。
そうなっちゃうんで。
堀江優衣選手権、もう終わってる。だいぶ前にやったわ。
そうなんですよね。うん、そういう感情もね、ちょっと出てきてしまうので。どうだろうな。
まあ、じゃあもう発表しましょうか。
はい、
これ1位からいきましょうか。
はい。
1位、うん、発表獲得。これ追い上げたんですよ。
ほう。
スクールランブル塚本ヤクモ。
お
ー、来たんですよ、これ。で、2位の7票
の時もっと低くなかった。
そうなんですよ。
そう。
で、2位の7票が、はい、イチゴマシュマロ、アナコッポラ、アナちゃんとケロロ軍曹のアンゴルモア。
おー。
ただこれ、ヤクモはね、ほんと最後の1周あったじゃないですか。
はい。
あそこでガッと出たんですよ。
へ
ぇー。何票か入って、それまでね、アナちゃんが一時期、1位になってて、
うん
うん、で、アナちゃんはでも、しかもね、アンケートの、ライブアンケートの時点ではいなかったはずなんですよ。
そうですね、多分そんな。うん、
実際ツイッターで投票出てから、
はい、
票が入り始めて、
はい、
で、割と早い時期に1位まで行って、
うん、
これやっぱアナちゃん、行ってもね、
うん、
行っても皆さん、幼い子好きじゃないですか。
そうですよ。
だからこれはやっぱアナちゃん一強かなって。で、俺の中では、シマコさん、モアちゃん、ヤクモが、俺の中の、その、のとビッグバンなんですよ。
うん、
のとビッグバンの年に当てた、でかい役というか人気キャラだったんで。でもここで、アナちゃんやっぱ頭一ついったかなと思ったら、ヤクモ来ましたね。
へぇー。
いや、結構。
だって僕だって、ヤクモ、ヤクモ、多分、ラジオで僕入れたんですけど、ヤクモって。その時に、確かにその、結構低かったんですよね。
低かったからちょっと入れたみたいなところ
も。ありますあります。うん、なんなら、ゼロとかじゃなかったかな、下手したら。
ああ、そうかもね。
最初の段階でそうだった
か、
う
ん、ゼロか1票とかだったと思いますよ。
うん、
そうだ、ライブだけですもんね、最初。
うわー、嬉しいな。
いや、これはね、これなんか興味深いですね。
なんか今でも覚えててくれるんだな、嬉しいな。
誰なんだよ。結構気になったのとかいます？僕ね、個人的にはね、はい、まあ、1票僕入れたんですけど、怪物王女のカムラ・レイリー、すごい好きだったんですよ。
うん、
でね、結構まあ、規制があったのかもしれないですけど、うん、原作読むと、怪物王女のカムラ・レイリーって吸血鬼なんですね。
うん、
まあ、怪物くんのちょっと、まあ、パロディというか、はい、そういう、登場人物がそれをなぞってるんですけれども、うん、レイリーはセーラー服着てて、
はい、
まあ、空普通に飛ぶんで、
うん、
原作だと結構パンツ見せてたんですよ。
はいはい、
チラチラチラチラと。はい、でも、アニメ版一期のレイリーは、オープニングであったのかな、見えそうになって、それを手で隠す、みたいな仕草があって、そこにすごくやられて、
うん、
ていう記憶があってね。で、レイリが、全然入ってなかったんで、僕一票入れたんですね、これ。
うん。でも皆さん、ツイッターで何入れたか、とか。
ああ、はいはいはい。
いきます?
うん。俺ね、俺ツイッターだから、裏垢もあるから2票入れたんだよな。
はいはいはい。
俺、モアちゃんにもう1票入れて、
ああ。
レイリに1票入れた
はずはいはいはい。
うん、僕は。
僕、先に、ネギマののどかに入れましたね。
はいはい。ツイッターにコメント書いてあるの見てましたよ。誰ものどかに入れてないっていう。
いやー、そうですね。うん、この中で、のどか一票も入ってないっていうのは、さすがにねえんじゃねえかと思って。
ゆゆしき事態だと。
はい。で、一票入れたのと、うん、僕、あともう一票が、バルバラですね。
あ、
ハイトゲンス
の国。はいはいはいはいはいはい。
中間発表みたいなの見たときに、上位が、もう結構10年以上前の作品のやつばっかで、いやいや待てと。万が一、ネットね、こうやって投票企画みたいなのやってますよ。万が一、のとさんの耳にこれが入ってしまったときに、最近のキャラ入ってないってなるとどう思うっていう。
何の気遣いだって思うけど。
で、最近ののとさんの演技もまた面白いみたいな話してるのに、最近のキャラ入ってないのはダメなんじゃねえかと思って、僕ね、三つまで絞ったんですよ、
うん。
で、三つまで絞ったのが、全員なんか一票ずつは入ってるので、
うんうん、
が、バルバラと、うん、森岡森子と、
はいはいはいはい、
あとが、あれ、よりもいの、と、あ、東堂さん。
あ、はいはいはい。
いや、この辺はすごい良かったんで、だから、のとさん、今までののとさんと違う、のとさんの演技っていうのがすごい印象に残った3人だったかな。なるほどね。
確かにはちょっとわかったな。
なんか、改めて、その昔の映像とか、その、まあ、それこそ、そのネット中のすすめとか、見返して、うんうん、いや、やっぱすげえな、このキャラ、いいなと思いながら。
俺はね、やっぱりね、好きになったタイミングで選んじゃったね。
あー、なるほど。
俺は、モアちゃん、多分その、のとビッグバンの中で、モアちゃんに一番やられたから。
あー。
うん。ドイッチューさん、どこ入れました?
僕は、エンマイです。
あ、エンマイですよ、はい。そうですよ。
僕はもう、そりゃもう
だからねこのラジオねやっぱCR 層が聞いてなかったからね、
はい、なるほど
CR 層が聞いてたらねここ伸びましたよエンマ愛は
いやもうやっぱエンマ愛はちょっと僕の中ではもっと上に行かなきゃダメだっていうキャラなんで、
うんうん、やっぱもう別 ID 作るしかない
ですよ、まあ、本当そうですね、うん
いや別 ID どころか今の ID も動いてるのかどうか
分かんないようなねもう
そうねあとどうすかなんかこれ本当はもう一票あれば入れたかったとか
俺弁天
ああれねあの宇宙天閣
宇宙天閣
はいはいはいはい、はい、
弁天さん好きだったんですよね
弁天も割と近年の役ですよね
まあそうですよね
だから近年だと、うん、俺の中でね近年のイメージだと森岡森子さんが割と近年のでなおかつちょっと主役級というか、
うん
そうね。あ、ミカもまあそういう意味では最近だね。
まあ、そうですね、うん。
全然若い子できんじゃん。
うん。
うん。
そうですね、確かに、ね。
そうなの
ね。
もっとね、のとさんいろんな役、与えればいいのよ。与えればいいのよ。
よりもいの銀さんは本当でもかっこよかったな、
う
ん、
そう、うん。そうそうそうそう。
俺結構ね、自分の中で、ちょっと、俺好きだったけど一票も入んなかったなっていうのを、
はい、
なんとなくちょっと書き出してきたんだけど、
はい、
あれはモンスターのニナがいなかったなと思って。
そうか、ニナか。
うん。あとね、あと、いちご 100% の東條さん。
ああ、そうか、そうか。はいはいはいはいはい。
あと、もやしもんの武藤葵さんとかね、なんかこの辺とかもいぶし銀で好きだったんだけどね、ちょっとね、だらしないキャラの能登さん、もしかしたら武藤さん、割と早い時期かもしんない。
うん、
大学生だけど、結構酒とか好きで、うん、みたいな。うん、まあでもちょっと興味深い結果ですよ。うん。
そうっすね。
これ、ローゼンメイデンの、
うん、
水銀とドラマ CD、
うん、
のとされてる
みたいですね、これは。
に、2票入りましたね。
はい、すげえな。
やっぱり、その水銀とって、やっぱり、その、田中理恵さんのイメージや、そのアニメの、うん。
はいはいはい。
でも、こんなあるんだな。
うん、でも、これはね、お一人がまず書いたんですよ。ドラマ CD 版っていうの。
なるほど。
はいはいはい。
多分それで、やっぱり考えたらこれかなっていう人がもう一票入れたような。なんかコメントがあったような気しますね。
はいはいはい、うん。あ、なんかそれだけなんかその、やっぱりドラマ、アニメになるとドラマ CD 版ってなんとなくフェードアウトみたいなするじゃないですか。その中でなんか、 皆さんの記憶の中に残ってるんだなっていうのを聞くと、なんかちょっと。
やっぱ結構、最初に聞いた声が、やっぱり、
うんうんうん、
その、人の中では、好きっていうのがね、出てきちゃうかもしんないけ
ど、
ね。
なるほどな。
でも改めて見たらバラエティ飛んでるわ、役柄。
そうですね。
だからもっと男の子もやっていいよね、野戸さんは。
うん。
うん、
意外と少ないんじゃない、男の子役って。
あんまイメージない
っ
すね。
うん、そうですね、うん。ないな。
もっとやんなきゃダメですわ。
ダメですわ。なるほど。
男の子をね。
なるほどね。
そうそう。
事務所にクレーム入れときました。
頭をかじちょっとこういう、
痛いファン、
こういうアンケートを取ったんですけど、男の子が少ないんですけど、
どいた。どいた、出禁になるよ。
クレイジー。どこにも行ってないのに出禁になる。あとね、個人的にはね、黒金のラインバレルってアニメあって、
はいはい、
木崎恵美っていうキャラを野戸さんがやった時に、はい、俺ちょっとお仕事させてもらったんですよ。
はい、
なんかDVD に収録される、インタビューみたいなのをやらせていただいた時の流れで、で、それは DVD に収録されてないんだけど、俺がモーションキャプチャーだって言うんだっけ？なんかこう、ロボットをさ、
はいはい、
動かすのよ、なんかパソコンの中で、
はいはい、
それをちょっと俺がやらせてもらうっていうのを撮った時のナレーションが野戸さんを、うん、後から入れてくれたっていうのは雑誌の付録だったかな、うん、
あその
チャンピオンレッド、
あはいはいはいはい、
宝物、俺の名前言ってくれてんの、
いや、それね、ライブで見てね、そこね、めちゃめちゃ VTR で繰り返すの。音響照明さんに頼んで、そこの映像を不必要に、三平さん頑張って、三平さん頑張ってって何回も繰り返す。
葬式にも流せ。
頑張って死んでるわ。
でも俺と羨ましかったですね。
いやーでもやっぱりね、まあでもうん、役も1位ってちょっと、
いや、おめでとうございます。
誰もが納得する部分じゃない
ですか、ね、うん、いやー嬉しい、うん、ありがとうございます。
ということでですね、今回は、うん、まあ野戸まみこキャラ王選手権はですね、
はい、
優勝はスクールランブルの塚本八雲さんに決定ということで、は
い、おめでとうございます。
またこれそのうち、
はい、
ちょっとまた他の声優さんでですね、
そうですね、
ちょっとキャラ王選手権やってみたいと思いますんで、
はい、
ご投票いただいた皆様どうもありがとうございました。
ということで、
以上、野戸まみこキャラ王決定戦、あ、ごめんなさい、野戸まみこキャラ王選手権結果発表でした。はい、ということでエンディングでーす。
はい、
じゃあですね、ツイッター読んでいきましょう。
はい、
211回のコミケよもやま話。当方イベント参加経験ありませんが、楽しかった、大変だったで、はしゃぐ様を聞くのは楽しいですと。
ああ
結構そういう方いらっしゃいます
ね。嬉しいですね、うん。あ、でもやっぱ参加したこと、だって俺も東京いるからさ、割と
4
日とか行けるけどさ、
はいはいはい、
地方の方は、
そりゃそうですよ。
参加できないよね、これは。
こんな忙しい時期にね。
こっち東京に住んでる上に、暇だからな。
中山きんに君さんいたらしいですね。
あ、そう、ゴンさんやってた。
ゴンさんやって、でっかい髪の毛つけて。
あ、なんか写真見た。あれ、きんに君だね、
うん。あなたの同期。
あ、同期なんだ。
同期ですね。
唯一の癒しの。
そうですね。
そうなんだ。
嫌なやつしかいない大阪22期で。
唯一の。
癒し系。癒し系。
僕 NSC 時代、まあ向こうは絶対覚えてないと思いますけど、僕腕の筋肉褒められたことあります。
マジっすか？
何？ネタとかそういうことじゃなく
て、なんかみんなでわーってやってて、俺のはーって言ったら、あ、ここええねーみたいな。
言ってくる。すげえ。
筋肉っていくつぐらいなの？
僕より上ですね。
本当？
1個か2個上。
もう40くらいはいって
る。もう40超えて
る。あ、なるほど。
はい、
そうかそうか。まあでもね、芸人さんもいろんな人来るからね。
うん、
今。
うん、
星合いの空のぶつ切りエンドに戸惑うドイチューさんの反応がリアルだった。
そうですね。ドキュメンタリーでしたね。
本当にびっくりしました。
ナイフ持って終わる、ね。包丁か、包丁。はい。20歳第26回。
うん、
あ、結構この人あれですね、過去回を聞いてくれてるんですよ。
おー、
はい、二次元嫁の LINE グループを作って語り合う、冷静に見ると頭おかしい企画が面白い。
やったな、
やってましたね。
おかしかったな、
嫁の LINE 流出。
今もだけどあの頃はもっとおかしかったのかな。
ね、
いやまた今のやべえかまたおかしいことやりますよ、こっちはこっちで、はい、いろんなことを俺いろいろやってるからね今
どういうことか
なんか犯罪じみた告白しそうなやつ、
ね、怪しい感じになっちゃいましたね。
いろいろやってますからね、はい、そのうちお披露目できると思いますけれども、はい、30代のオタクが集まって新年会をしていますが、2020年にラブヒナの話をしていますと、それが完全に二次祭ってい
や今ラブヒナの話する、
いやでも
楽しいんだろうな、
そうでしょうい
や それ俺も入れたら止まんないよ、ラブヒナなんて
だって俺も今すごく桜大戦の話とかしたいもん、当時のゲームとかの、うん、20代の頃のとか、
うんうん、
ね、あ、ヒロアカの作画が神ってた、二次祭で話さないかな、ヒロアカのね今期のもね、うん、いいんですよ、うん、ちょうどねその熱い話がね、
うん、
凝縮された感じのシリーズをやってるんでですね、毎回が名シーンみたいな感じでね、
なんか毎週のようにツイッター上がってますね、ヒロアカのこと、うん、
いや今期特にいいですよ、はい、自爆少年花子くん1話、花子くんが、尾形めぐみさん、
はいはい、
人魚が三石琴乃さん、うん、令和にこんなアニメが見られるなんて、
本当ですねそんなことやってんの
本当だ
セーラームーンの
いや本当ですよ、
あ、まだ見てないな、
うん、まだ見てないです
よ、ね、あとは美里さんとシンジ君です
ね、まあ、そういうことですよね、
素晴らしいですね、あ、こちら、メールできてます、
ね、ありがたい、
二十歳ネームなでこスマイルさん、二次元再大社の夜のアニメ実況見ました、
ありがとうございます、
やってるニコニコチャンネルの我々の新番組ですね、
はい、
すごい面白いです、
よかった、
私はこれまでどちらかというとオーディオコメンタリーが苦手でした、
うん、
どうしてかというと私はもともと2つのことを同時にするのが苦手な性格のため、スタッフさんたちが話しているのを聞きながら作品の映像を見ているとどうしてもどっちつかずになってしまう
と、なるほど、
まあね、
ですが、二次祭のアニメ実況は見たことがある人、初めて見る人などいろいろな経験の人がお三方の中にいらっしゃるので、
うん、
確かにそうですね、
そうです
ね、バランスが
僕でも結構知らんの多いんで、
う
ん、
はい、初見の作品でもオンタイムで視聴のサポートをしてもらったり、初めての方と一緒の気持ちで見ることができるのでストレスがあまりなく、かなり楽しくバーチャルに作品を見ることができますと、また見たことある作品でも当時のトリビアを教えてもらったり、自分じゃ見ようとしているところにツッコミとかコメントを入れたりしてくれるのでその度に笑えますと、
うん、
これまで気になっていたけど見たことがなかった、あ、ROD ザ TV があまりに面白かったので、うん、今2話以降も引き続き見てますと、
お
これ嬉しいですね、
めちゃめちゃいいですね、
紹介してハマってくれて見るっていう、うん、私のおすすめの聞き方としては番組音声よりもお三方の声が、お、あ、声を少し大きいかなくらいの音量で聞くとちょうど聞きやすいです、
うん、
あ、なるほど、これからも番組が更新されるのを楽しみに待っています、頑張ってくださいということで、
これ毎週読んだ方がいいんじゃないですかこのメール
なでこスマイルの、ね、メールをね、
そうですね、これはもう毎回あ、でもね、俺だからさっきあのディアニメストア入ったって話したんで、
はいはい、
初めてその、なんていうんですか、正規の見方というか、あの、番組を見つつ、同時に、
はいはい、ニコニコチャンネルを、
同時再生
同時再生してみたんですけど、
はい、一般、その他の、見てる人がやるのと同じやり方をやってみたっていうことです、
ね、そうそうそう。非常に面白かったです。
あ、本当ですか、
うん、なんかね、ちゃんと番組になってると思った。やっぱ不安じゃない、
まあ確かにどう見えてるんだろう
ね。でも多分あの画面消してももちろんあの画面だけで見たりもしてるけど、はいはい、そっちはそっちの味わいもあるけどね。
うん、まあそうですね。
こいつら黙って全員ニヤニヤしてるぞとか。
ああ、はいはいはい。
あれはちょっとしたあのレアな映像です。うん、はい、ということで、
ね、ありがとうございます、
ね。ありがとうございます。はい、ということで、あのニコニコチャンネル、
はい、
そうですね。あの二次元再大社の夜のアニメ実況、
はい、
こちら、チャンネル登録を、
はい、
もうあのしていただけるとありがたいということでですね、
はい、
で月に、基本的には2本は最低はあの新しいのが上がるということで、はい、そうですね、でまあチャンネル登録数が増えれば、
はい、
いろいろまたそれこそね生でやったりとか、うん、あのオールナイトでやったりとか、
はい、
そういうこともあの可能ですのでですね、
劇場版とか
そうね、劇場版とかもね、はい、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録していただければと思います、
はい、
あの第1回の アズマンガ大王は、はい、無料で、はい、見れますので、
チャンネル解散じゃなくても見れますので、
うん、はい、あ、こういう感じなんだなって思って見ていただければよろしいかと思われますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、そして我々の承認欲求を満たすためにですね、はい、番組関連の話題をバンバンツイートしてくださいと、
はい、そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画や、今回のようなメール、嫁をお礼に様にのコーナーでは、嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第213回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
約も1位、約も嬉しいですね。小林先生に伝えられないですかね。
伝えてよ。
伝えれるかな。
どうしてあるでしょ。
連絡先自体は知らないですけどね。
ああ、でも誰かの知り合いなわけでしょ。
まあまあそうですね。
じゃあもうサバゲー仲間。
いやもうこれは報告しないと。
あったら言っときます。
はい、なんて言うんだろう。
でも、ね、でも俺なんかエリーの嫁っていうやつと僕一緒に仕事してるんですよみたいなこと言ったよ俺。
それはあの前ラジオでも言ったよ、うんうん、そうそう、なんかサバゲーで一緒になった時に、う
ん、で僕ね一回ね、僕もお会いしてるんですよね。
あ、そうなんだ。
小林先生と一回、うん、堀江優さんのライブの時に、その時もタンクトップでしたね。あの人、
あの人おかしいんだよ。あの人ビーチサンダルでサバゲーすんだ。
それさ、ペトコンじゃん。
ただクソ強えの。